Good afternoon, all.
皆さん、こんにちは。
Good afternoon to all you people out in Facebook, YouTube land, and all of that.
Facebook や YouTube から見てる皆さん、こんにちは。
Just want to wish everyone a happy Father's Day again.
父の日おめでとうございます。
Now, I said this in the last service, but you know, the first 10 years of my daughter's life have been very easy.
午前中もこの話したんですけど、私の娘ですね、最初の10年間子育てるの結構まあいい感じにやれてたんです。
But our teenage years are coming.
でもこれからね、あの10代という時がやってくるんです。
頑張れ。
So we can use your prayer.
皆さんに私のために祈ってください。
And if you have any advice, please let us know.
思春期のね、なんかアドバイスあったら教えてもらいたいなと思います。
So how were you in your teenage years? Were you a goodTeenager?
そんなにいい子ではなかった。
Not such a good teenager. Now I'm worried. Oh, yeah. Anyway, are we ready for the recording?
準備 OK ですか?
Yes. Okay.
はい。
So why don't we start off with a prayer?
ではお祈りから進めていきましょう。
Father God, we just thank you for this chance to look at your word again.
神様、あなたの言葉をまた見ることができるこの機会を本当に感謝します。
Lord, your word is a lamp to our feet and a light to our path.
神様、あなたの言葉は私たちの足の灯火で私たちの道の光です。
So please show us your ways today.
今日私たちの道をどうかあなたが照らしてください。
Lord, open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目と耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you're trying to tell us.
あなたが私たちに伝えようとしていること、すべてを見て、すべてを聞くことができますように。
We ask these things in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
I don't know about you, but for me, it's kind of hard to be optimistic these days.
皆さんがどのように感じているかっていうのは分かんないんですけど、私たちってなんか今すごい楽観的に物事を見るのが難しい時期を生きているように思うんですね。
And I say this as a guy that's usually pretty optimistic about things.
私は普段結構楽観的な人間なんですけど、それでもそんな風に思います。
But the problem for me is that while I tend to be optimistic, I also try to be realistic at the same time.
私は割とまあいつも楽観的なんですけど、それと同時にちょっと現実的な考えも持っとこうっていうふうに思うんですけど。
And sometimes reality comes crashing down on my optimism.
で、その現実っていうのが自分の楽観的な考えを押しつぶして打ちのめしてしまうことっていうのもあるんです。
It can be hard to be optimistic about COVID-19.
コロナウイルスに対してこう楽観的でいるって難しいですよね。
It's hard to be optimistic about the economy.
経済に関して楽観的でいるっていうのも難しいです。
If you're an American right now, it can be hard to be optimistic about where society is going.
そしてあなたがもしアメリカ人なら、今のアメリカ社会が向かっていってるところっていうのを楽観視するってすごい難しいことだと思います。
Why do we feel this tension?
ではなんで私たちはこのような不安を感じるんでしょうか?
It's because we're living in a between time.
それは私たちが今道の途中を生きてるからなんです。
Or as I once said in another message, we're living in the now and the not yet.
以前違うメッセージで今とまだっていうお話をしたと思うんですけど、それと同じで私たちは今道の途中をずっと生きてます。
As Christians, we have already been blessed in so many ways.
クリスチャンとして私たちはすでにたくさんの恵みを受け取りました。
We've been forgiven of our sins.
私たちの罪は許されました。
We have a new relationship with God.
神様との新しい関係を与えられました。
But at the same time, we're still living in a broken world.
それでもまだ私たちはこの壊れた世界に住んでるんですね。
God's kingdom has not fully come yet.
神様の御国っていうのはまだ完全には来ていなくて、それを待ってる状態です。
Because of that, we still see pain.
だから私たちはまだ痛みのある世界にいます。
We still see troubles.
トラブルのある世界にいます。
And we still see sin in this world.
罪のある世界にいます。
And it can get discouraging living in the now and the not yet.
そんな時に生きてて、まあ、落ち込んでしまうようなこともあるかもしれません。
It's so easy in these times to just give in to feelings of resignation.
そういう時に諦めの気持ちに負けてしまうことってすごく簡単なんです。
To feel that things will never get better either in this world or in our own personal lives.
でもそのような諦めとか落胆の気持ちで私たちの世界とか暮らしとかが良くなるわけではないですよね。
And so instead of living each day with hope and with joy, We're just trying to make it through another day.
だから私たちは一日一日を希望を持って生きる代わりに、なんとかこの一日を耐え抜こう、なんとか明日につなげようっていう気持ちで毎日を生きてるんですね。
Instead of truly living, we're just existing.
本当の意味で生きてるっていうよりかは、もうただそこに存在してるっていうだけになってます。
Does anyone understand what I'm talking about?
何が言いたいのかっても分かる方いますか？
I remember my own between time.
私は自分自身の行き詰まっていた時っていうのをよく覚えてます。
It was back when I was living in Hawaii, but my heart was already in Japan.
その時私はまだハワイに住んでたんですけども、心はもう日本を向いてたんですね。
But for whatever reasons, God held me back. He closed the doors on me.
でもなぜか神様は日本に行くドアっていうのを閉じられたんです。
And because of that, I was just stuck in Hawaii.
だから私はハワイから出られないって閉じ込められたみたいな状態になったんです。
Now probably a lot of you are looking at me and you're saying to yourself, I wish I could be stuck in Hawaii.
ハワイにずっとおれるならいいでしょう、嬉しいでしょうと思うかもしれないんですけど。
But I really was miserable for a long time.
実際当時の私はすごく惨めな気持ちでした。
You know, I'd been doing kids ministry for about 7 or 8 years, but I just totally burned out from that.
ハワイの教会で子供たちのミニストリーを 7、8 年やってたんですけど、それで燃え尽きてしまったんです。
And so I wasn't really doing anything with my church.
だから特に教会で何か奉仕をするとかいうのもなくなってました。
Even the small group that I had been meeting with had stopped meeting.
私の所属してたスモールグループさえ もう集まり自体をストップしてしまってたんです。
And so all I was doing was just going to the Sunday services.
だから当時私がしてたのは日曜日に教会に行って帰ってくる、それだけだったんです。
I got a job with a computer consulting firm and it was okay, but it didn't take long for me to realize this is not what I want to do with my life.
コンピューターのコンサルティングの仕事に就いてたんですけど、すぐに私のしたかったことってこれじゃないなっていうことに気づきました。
And there are a lot of times when I just thought to myself, what am I doing here?
で、ここで何をしてるんだろうなって思うようになったんです。
And I didn't mean, what am I doing here in Hawaii?
それはなんでまだハワイにいるんだろうっていうことではなくって、
I mean, what am I doing here on this earth?
なんでこの地球に存在してるんだろう。
I'm not doing anything, at least not anything important.
そんなに何にもしてないし、少なくともなんか意味のあるようなことっていうのは一切してない。
God, you might as well just take me to heaven on earth.
こんなんならもう神様早く天国連れてってって。
Now, don't get me wrong, I wasn't suicidal or anything.
勘違いしないでほしいのが、別に自殺願望があったとかそういうわけではないんです。
But I felt stuck.
でも当時の私はすごく行き詰まりを感じてました。
How about you?
あなたはどうでしょうか？
Do you feel stuck right now?
行き詰まりを感じてるでしょうか？
Do you feel stuck when it comes to your education?
自分の学業とか勉強のことを考えた時に行き詰まりを感じますか？
Do you feel stuck when it comes to your career or business?
仕事のことを考えた時に行き詰まりを感じますか？
Do you feel stuck when it comes to being single?
ずっと独身であるっていうことに行き詰まりを感じますか？
Do you feel stuck when it comes to your ministry?
自分のミニストリーに行き詰まりを感じますか?
Do you feel stuck when it comes to your own Christian life?
自分のクリスチャンとしての人生に行き詰まりを感じますか?
Have you become resigned to the fact that this is just the way things are?
どうせ状況は何も変わらへんわって諦めを感じたことはありますか?
That's how the Jews once felt.
ユダヤ人もかつてこの行き詰まりを感じてました。
Because of their sin, they had spent 70 years in exile in Babylon.
彼らは自分たちの犯した罪のせいで70年間バビロンに捕らえられてました。
And then by God's grace, he brought them back to their homeland.
そして、神様は恵みによって70年後ですね、彼らをエルサレムに連れ戻されました。
And when they first came back, they were so excited.
そして帰れるってなったユダヤ人たちってすごい喜んだと思います。
They were being led back by one of David's descendants, a man named Zerubbabel, and a priest named Joshua.
ダビデ王の子孫のゼルバベルっていう人物とヨシュアっていう祭司がですね、このユダヤ人の一行を導いて帰っていったんですけど、
And probably as they were going back to Jerusalem, they were thinking about all the promises that God had made to restore them and to bless them.
ユダヤ人たちはきっとその道の途中で神様が彼らをエルサレムに連れ戻して祝福してくれるって約束してくれてたことを思い出して、期待に胸を膨らませてたんじゃないかなと思います。
God had promised that it would be 70 years in Babylon and then they would come back, and just as he promised, now they were coming back.
実際神様はバビロン捕囚が70年間続くっていうことを約束してて、その70年間が終わった今、予定通り、計画通りに彼らは帰り道を歩いてたんです。
One of the first things that they did when they got back was to build this altar to God.
エルサレムに戻って一番最初にユダヤ人たちは祭壇を作りました。
And every day they were offering sacrifices on it.
で毎日その祭壇に生贄を捧げていました。
They started celebrating festivals to God as well.
そして神様を讃えるお祭りも始めました。
Then they started rebuilding their temple.
その後彼らは神殿の建て直しに取り掛かりました。
On the day they laid down that foundation, they were rejoicing.
で神殿のその基礎の土台の部分ができた時にみんな喜んだんですね。
They were saying, "The Lord is good. His mercy endures forever."
神様は良い方です。神様の慈しみはとこしえにっていうふうに言って喜んでました。
And then things started to fall apart.
そこまでは良かったんですけど、
The peoples around them started to oppose them.
周りに住んでた人が徐々にこうユダヤ人に対抗するようになってきたんですね。
They threatened the Jews and even bribed the government officials to work against them.
ユダヤ人を脅迫したりとか、政府の役員に賄賂を渡してユダヤ人の邪魔するように言ったりとかしました。
Because of that, the Jews got discouraged and ultimately they stopped their work on the temple.
その結果どうなったかというと、ユダヤ人たちは落ち込んでしまって、神殿を建て直す作業をやめてしまいました。
For around 16 years, the temple just lay there, unfinished and in ruins.
約16年の間ですね、神殿は未完成のままずっとほっとかれて、どんどん荒廃していきました。
And that was the perfect picture of their lives during that time.
その廃れていく神殿の様子っていうのはまさにユダヤ人の生き方を映し出していました。
For 16 years, they worked hard to restore their lives, but in all that time, their lives remained a total mess.
16年間彼らは自分たちの暮らしを取り戻そうっていうふうに頑張ってたんですけど、それでも彼らの生活っていうのは廃れたまま、めちゃくちゃのままだったんですね。
God had promised them a restored kingdom, but they were still far away from reaching that point.
ユダヤ人たちは神様の約束された神の御国っていうところからほど遠いところにまだいたんです。
Does this sound familiar?
なんとなく自分たちと近いなって思う部分ありますか?
So many Christians start off so great in their lives.
多くのクリスチャンはスタートダッシュは順調なんです。
They see God working in their lives and they're praising God, saying, "God is good all the time."
神様の働きを見て、初めは神様良い方です。そんな時も良い方です。叫んで神様を褒めたたえています。
But then things start to fall apart.
でもだんだん物事がうまくいかなくなってきたら、
And instead of saying God is good, now they're saying, "Where's God?"
神は良い方ですっていうのをやめてしまって、代わりに神様どこにおるんっていうようになります。
Is that you today?
あなたもそうでしょうか?
Let's take a look at what God had to say to these Jews and to us.
神様がユダヤ人に対して、そして私たちに対して何とおっしゃっているのか見ていきましょう。
Let's take a look at the book of Haggai, chapter 1.
ハガイ書の一章を見ていきましょう。
Starting from verse 1.
一節からです。
In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah,And to Joshua, son of Jozadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came to the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but you never have enough.You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord.
Haggai 書1章の1節から8節です。ダレイオ僧の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通してシェアルティエルの子ユダヤの総督ゼルバベルとヤホタガクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない主の宮を建てる時はと言っている。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのにあなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。今万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。多くの種をまいても収穫はわずか。食べても満ち足りることがなく、飲んでも酔うことがなく、衣を着ても温まることがない。金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけ。万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び栄光を表す。 主は言われる。
These were God's first words to the Jews in Jerusalem since they had returned from exile in Babylon.
これがバビロンから戻ってきたユダヤ人たちに対して神様がかけられた最初の言葉でした。
And Haggai made it very clear he was not just making up these words from his own head.
そしてハガイはこの言葉が自分の頭で考え出したものじゃないっていうことをはっきり示してます。
Rather, these were God's words that he was speaking to the people.
神様がハガイを通して話された言葉だったっていうふうに書いてます。
In the first 15 verses of this chapter, 8 times you read him saying things like, "The word of the Lord says, the Lord declares."
今読んだ1章の中で8回も主の言葉、主は言われる、主は仰せられるという言い方がされてます。
Now, on the one hand, the Jews must have been thrilled to have God speaking to them again.
ユダヤ人たちはまた久しぶりに神様の声を聞けたっていうこと、嬉しかったんじゃないかなって思うんですけど。
But on the other hand, these were strong words of rebuke.
でもこれは神様からの強い叱責の言葉でした。
God said to Haggai, "These people say, 'The time has not yet come to rebuild the house of the Lord.'"
神様はハガイに対して、この民は主の宮を建てる時はまだ来ないって言ってるっていうふうに言ったんです。
These people.
この民です。
Not my people, these people.
私の民とか言わとは言われなくて、この民っていう言葉を使われました。
I don't know about in Japan, but in the States, when American moms are happy with their kids, they'll often say things like my son or my daughter.
日本ではどうかわからないんですけど、アメリカではお母さんたちが自分の子供に満足しているときは、私の娘、私の息子っていうふうに言うんですね。
My son is such a sweet boy.
私の息子とっても優しいのよ。
My daughter is such a smart girl.
私の娘すごい賢いのよ。
But when they get mad at their kids, they'll tell the father, "Do something about that child of yours."
でももし子供が悪いことしたりすると、お母さんは父親に向かって、あんたあの子どうないかしてよって言うんです。
Happy Father's Day. Now I'm not sure, but it's possible that when God talked about these people.He was talking like those American moms.
確かかどうかわからないんですけど、神様がここでこの民っていう言い方をしているのは、このアメリカのママたちと同じような気持ちだったのかもしれないですね。
He was not happy with the people.
神様はユダヤ人たちを喜ばれてなかったのと思います。
What was the problem?
では何が問題だったのでしょうか。
Their priorities were all messed up.
ユダヤ人の優先順位がぐちゃぐちゃになってしまってたんです。
They had put themselves in front of God.
彼らは自分たちの優先順位を神様よりも上に置いてしまっていたんです。
They had spent all their time rebuilding their houses, and God's house was in ruins.
全ての時間を自分たちの家を建て直すことに使って、神様の神殿をほったらかしにしてたんです。
For 16 years, they tried rebuilding their lives and rebuilding their cities, and they completely neglected the house of God.
16年もの間、自分たちの生活とか町を建て直すことに必死になってて、神様の神殿を無視してしまってたんです。
Remember something.
ここで覚えていてほしいことがあります。
The temple was supposed to be a place that symbolized God's presence among the Jews.
この神殿っていうのは、ユダヤ人たちの間で神様の存在のシンボルとなるべき場所でした。
And so what the Jews were saying by their actions was, your presence among us is not so important.
でもここでのユダヤ人の生き方っていうのは、神様あなたの存在は私たちの生活には大切じゃないんですよって言ってるようなものなんです。
There are other things that are more important right now.
他にやらないといけないことがたくさんあるんですよって言ってるのと同じです。
Tell me something.
皆さんに聞きたいことがあります。
What does your life say about how you truly feel about God?
あなたの生き方に現れるあなたの神様への本当の気持ちっていうのはどのようなものでしょうか?
It's so easy to say we love God.
神様を愛してますって言うことってすごく簡単です。
It's so easy to say that we honor Him and that He's the most important thing in our lives.
神様を崇めてます、私の生活の中で一番大切にしてますって言うのは簡単なんです。
But do your priorities reflect that?
でもあなたの優先順位も同じになってるでしょうか?
If someone were to follow you around during the day and watch your actions and see what you're thinking,Would they conclude that God is at the center of your life?
誰かがあなたの一日にずっと密着して、あなたのそういうこと全部を見ていたとして、その人はあなたの人生は神様中心で回ってますねって言うと思いますか?
Or would they say that something else is at the center of your life?
それとも他のものが中心っていうふうに言うと思いますか?
Not something else here.
ここでもう一つ気づいてほしいことがあります。
God is not accusing them of any terrible sins.
神様はここでユダヤ人たちのひどい罪っていうのを非難しているわけではないんです。
You know, before the Jews went into exile in Babylon, they had been doing terrible things.
バビロンに連れて行かれる前は彼らはすごいひどい罪を犯していたんです。
They were worshiping other gods, and beyond that, they were killing their babies and sacrificing it to these gods.
ユダヤ人たちは偶像をその前ですね。偶像を崇拝していて生まれた赤ちゃんを殺して偶像に捧げてたんです。
They weren't doing that now.
この時戻ってきてからはそんなことはしてなかったんです。
And I'd guess they were probably still doing a lot of the religious rituals that God had commanded them to do.
これは推測なんですけど、神様が定めたお祭りとか儀式とかそういうのもちゃんと、まあ、それなりにはやってたんだと思います。
But the rest of the time they were focused not on God, but on themselves.
でもそれ以外の時間、彼らの心は自分たちに向いてたんです。
Why is that?
なんででしょうか?
My guess is that they had become resigned to the fact that this is just the way things are.
私の予想では彼らは状況はこのまま良くならない、変わらないっていうふうに思って諦めてしまってたんじゃないかなって思います。
Well, God, we tried!
神様は私たちやってはみたんですよ。
You know, we really did!
本当にやってはみたんです。
You know, the first thing that we did was we tried to rebuild your temple.
だって私たちここに戻ってきて一番初めにあなたの神殿を建て直そうとしました。
But it just didn't work out.
でもなんかうまくいかなかったんです。
I guess it just wasn't time to rebuild your temple.
今はまだその建て直す時じゃないかなって思うんです。
And now we're trying to rebuild our lives, but things aren't going so well.
だから自分たちの生活を今立て直そうとしてるんですけど、それもなんかうまくいかないんです。
There hasn't been much rain, so our crops haven't been growing.
雨もあんまり降らないし、作物もうまいこと育ちません。
We're trying to make ends meet, but the money's just slipping through our fingers.
家計もなんとかやりくりしようとしてるけど、手のひらからお金が滑り落ちていくような感じです。
Maybe when everything is going well again, then we'll start thinking about your temple.
もしまた全部うまくいくようになったら、そうなったらまた神様の神殿建て直しするの始めてもいいんじゃないかなって思います。
Have you ever felt that way?
あなたもそんな風に感じたことありますか?
Well, God, I tried.
神様、私やってはみたんですよ。
You know, I tried reading my Bible. I tried praying.
聖書を読んでみたりとか祈ってみようってやってはみたんです。
But it's been really hard.
でも結構大変なんです。
And I tried getting up early in the morning and I ended up falling asleep.
朝早く起きてやってみようと思っても結局寝てしまうんです。
And then I thought maybe I'd do it after work, but by then I'm just too exhausted.
仕事から帰ってきてやろうと思ってもその時にはもう疲れ果てててできないんです。
Or Lord, I tried doing ministry, but it just didn't go well.
神様、私教会でミニストリーやってみようとしたんですけどなんかうまくいかないんです。
I guess I'm not meant to do ministry.
なんかミニストリーできるようなタイプじゃないんかなって思います。
Or Lord, I tried sharing the gospel with my family and friends, but nothing ever happened.
神様、私友達とか家族にあなたのことを伝えようってしてみたんですけど、でも何も起こらなかったんです。
And so we start thinking that all these things are meant for the super Christians.
そしてこの聖書を読むとか奉仕をするっていうことは全部スーパークリスチャンにしかできないことじゃないかなって考えるんです。
It's not meant for the regular Christians like us.
自分みたいな普通のクリスチャンにはできないって思うようになるんです。
And so we start thinking, I might as well just focus on my life.
そしてどうなるかというと、じゃあとりあえず自分の人生に集中しようかって考えるようになります。
I'll focus on finishing school.
学校を卒業することにとりあえず集中しようか。
I'll focus on my career.
自分のキャリアに集中しようか。
I'll focus on trying to find a husband or find a wife.
将来の旦那さん、奥さんを探すことに集中しようか。
And then maybe after all these things are done, then I'll start thinking about getting serious about God again.
それが全部うまいこと言ったら、また神様に対して真剣になればいいかなって。
Now for some of you, maybe you've even found some success in doing these things.
皆さんの中にはこれらのこと全部成功してきた人もいるかもしれません。
Others of you may be like the Jews and you're really struggling terribly right now.
逆にユダヤ人たちのようにこう苦しんで葛藤しているような人もいるかもしれません。
But either way, you're saying to God, it's not time yet.
でもどちらにせよあなたは神様に対してまだ神様に向く時じゃないかなっていうのを言ってるのと同じなんです。
What does God say?
ではそれに対して神様は何と言ってるでしょう?
He says, think about what you're doing.
神様はあなたが何をしてるのかよく考えなさいっていうふうに言ってます。
Twice in three verses, he says, give careful thought to your ways.
3節の中で2回も神様は自分の進んでる道をよく考えなさいって言ってるんです。
You can read it at home later, but in verses 9 to 11, he said to the Jews, the reason you're struggling so much is because your priorities are messed up.
また家に帰ってから読んでもらったらいいんですけど、9から11節のところで神様はユダヤ人に対して、あなたたちが苦しんでいるのはあなたたちの優先順位が間違ってるからですっていうふうに言われてます。
You're just running around doing your own thing and you've completely forgotten about me.
自分のことをするのに忙しくしていて、私のことを完全に忘れてしまってます。
The thing is, the Jews should have realized that this was their problem.
ユダヤ人たちはここで自分たちの間違いに気づかないといけなかったんです。
God had told them years before in the time of Moses, if you turn from me, I will keep the rains from falling on your land.
このずっと前の旧約聖書のモーセの時代に、神様はあなたがもし私に逆らって歩むなら雨を降らないようにしますというふうに言われてます。
Your crops will not grow and I will not bless you.
作物も実らなくなります。私はあなたを祝福しないというふうに言われてます。
Now, am I saying that if you're struggling now, that it's definitely because your priorities are messed up?
じゃあもしあなたが今苦しんでいるなら、それはイコール 100% あなたの優先順位が間違ってるからっていうことを言いたいんでしょうか。
No, I'm not saying that.
そういうわけではないんです。
But God will sometimes withhold his hand of blessing on us if our priorities are not in order.
でも一つ言えるのは、私たちが優先順位を間違えているとき、神様は私たちを祝福されないときがあります。
That was definitely true of the Jews because of the covenant, the special covenant they had with God.
当時のユダヤ人と神様の間にはこの約束があったので、ユダヤ人が苦しんでたら優先順位が間違ってるっていうふうに言うことができたんですけど。
But whether you're doing well or you're struggling, God's message to you is the same.
でも今あなたの人生がうまくいってるかいってないかっていうのに関わらず、神様のメッセージは同じです。
Take a close look at your life.
自分の生き方をよく見なさい。
Where are your priorities?
あなたは何を一番優先していますか?
The Bible says that you are a temple of God if you're a Christian.
聖書はあなたは神の宮だっていうふうに言っています。
When God looks at your temple, at your life, is he honored by it?
神様があなたの宮、あなたの生き方を見たときに、そこに神様への敬いの心はあるでしょうか?
Does he take pleasure in it?
あなたの生き方を神様は喜ばれるでしょうか?
Does his glory shine through you to the people around you?
神様の栄光があなたを通して、あなたの周りの人々の上に輝くでしょうか?
Let's look at the people's response.
これに対して、ユダヤ人の反応を見てみたいと思います。
Verse 12
節です。
Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord.
Haggai 書1章12節。シェアルティエルの子ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者すべては彼らの神主が預言者ハガイを使わされたとき、彼らの神主の御声とハガイの言葉に聞き従った。民は主の前で恐れた。
It's so refreshing to see the Jews' response here.
ここでのユダヤ人の反応ってすごく見てて気持ちいいもんですね。
Because so many times in their history, they rejected the words of the prophets God sent them.
ユダヤ人は今までの歴史の中でも何度も何度も神様が使わされた預言者と拒絶して耳を聞かさなかったんですけど。
But not this time.
今回は違いました。
This time they listened to Haggai.
ユダヤ人はハガイに聞き従いました。
They obeyed God.
神様に聞き従ったんです。
And they feared him.
そして神様を恐れたんです。
Now, does that mean that they were quaking in terror at God?
それって怖くてガタガタ震えてたっていうことでしょうか?
Probably not.
そうではなかったと思います。
But the idea here is that they started to revere God as they were supposed to.
ここで大切なのは、ユダヤ人がやっと本当の意味で神様を崇め始めたということなんです。
They started to honor God as He deserves to be honored.
神様は崇められるべき方で、彼らはやっと神様を心から崇め始めたんです。
What was God's response to them?
神様の反応はどのようなものだったでしょうか?
Verse 13.
13節です。
Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord.
Haggai 書1章13節。主の使者ハガイは主の使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる。主の言葉。
Verse 14 then says that God stirred the hearts of Zerubbabel, Joshua, and all the people, and they started work on the temple.
そして続く14節では神様がゼルバベル、ヨシュアとかすべてのユダヤ人の心を奮い立たせて神殿を建てる作業に取り掛かったっていうふうに書いています。
The cool thing about God is that He not only tells us what to do, He also works in our hearts to desire what's right.
ここで素晴らしいことは、神様はただこれをしなさい、あれをしなさいと言葉で言ったんじゃなくて、私たちの心に、ユダヤ人たちの心に働きかけてくれたということなんです。
The Apostle Paul said this in Philippians chapter 2, verses 12 to 13.
使徒パウロはピリピ人の2章の12節、13節でこのように書いています。
He said, Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence.Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose.
ピリピ人への手紙2章12節13節。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、達成させことを行わせてくださる方です。
As God did with the Jews all those years ago, He does with us today.
神様がユダヤ人の心を奮い立たせられたように、私たちの心も奮い立たせてくれるんです。
He stirs our hearts, working in us to will and to act according to His good purpose.
私たちの心に直接働きかけて、私たちが神様の良い目的っていうのを求めて、そのために行動したいっていうふうに思わせてくれるんです。
How about you?
あなたはどうでしょうか?
As you're listening right now, is God starting to stir something in your heart?
これを聞いていて、神様があなたの心で何かを語りかけているでしょうか?
I said before that we're living in the now and the not yet.
先ほど私たちは道の途中にいるっていう話をしましたね。
We're living in a world that is a broken temple.
私たちの住んでる世界っていうのは壊れた神殿のようなものです。
The whole world is supposed to be God's temple. Did you know that?
本当はこの世界全体が神様の神殿なんです。それ知ってましたか?
The whole world is God's dwelling place.
全世界が神様を礼拝する場所なんです。
The whole world is supposed to be a place where people worship God.
全世界が神様を褒めたたえる人であふれかえるべきなんです。
How can we live only for ourselves when the temple out there is in ruins?
では今この世界、この神の神殿っていうのが廃れて壊れているとき、どうして私たちは自分のためだけに生きることができるでしょうか?
It's a temple that's filled with broken people living broken lives.
壊れた人々と壊れた生き方であふれているとき、私たちはどうして自分たちのためだけに生きることができるでしょうか?
I think I was stuck in my between place in Hawaii for about a year.
私はハワイで行き詰まっていたの、大体1年ぐらいでした。
And just as God did with the Jews, He started to do with me. He started to stir my heart.
そして神様がユダヤ人にされたように、神様は私の心にも働いてくれたんです。
He told me, Bruce, you need to get back in fellowship.
神様は、ブルース、教会でのフェローシップに戻らなあかんよ。
Yeah, you're going to church every week, every Sunday, and that's great.But you need to get back in a small group.
もちろん日曜日の礼拝に行ってるのは知ってるけど、もうスモールグループにもちゃんと入らなあかんよって語ってくれました。
Then early the next year, I heard a message at church.
そして次の年に入ってすぐ教会であるメッセージを聞きました。
Interestingly enough, the pastor was speaking from Hebrews chapter 10, verses 24 to 25.
牧師はヘブル人への手紙の10章の24節、25節からメッセージをしていました。
And he said, think.Consider, ponder, plan, strategize how to encourage other people.
そしてどうやったらお互いに励まし合えるかっていうよく考えなさい、深く考えなさい、計画を立てなさい、戦略を立てなさいっていうふうに言われたんです。
And during that message, God spoke to my heart.
そのメッセージを聞いているときに神様が私の心に語られました。
He said, Bruce, ministry is so much more than simply serving at the church.
ブルース、ミニストリーっていうのは単に教会に使えるっていうことではないんだよ。
You touch the people wherever you are.
どこにいても周りの人に触れなさい。
Because whenever you're touching people, that's ministry.
その時それがミニストリーなんだよって言われました。
And I forgot that.
私は神様のその言葉をずっと忘れません。
And it was only a few months after that that my between time ended.
そしてそこから数ヶ月で私の経験していた 行き詰まってた時っていうのは終わりました。
God literally kicked me out of my job and almost immediately he opened the door for me to come to Japan.
コンピューターコンサルティングの仕事を神様はクビにして、そしてすぐ後に日本へのドアっていうのを開けてくれました。
And I've been here ever since.
それからずっと日本に暮らしてます。
Are you feeling stuck today?
あなたは今行き詰まりを感じていますか？
Are you feeling resigned to a mediocre Christian life in which you're just trying to make it through the day?
一日を耐え抜くだけのクリスチャンライフっていうのに諦めを感じていますか?
God wants so much more for you.
神様はもっと多くをあなたに求めています。
You may have been saying, it's not time for me to get my spiritual life together.
もしかしたらまだ霊的な暮らしをする時じゃないって言ってるかもしれません。
It's not time to serve God yet.
まだ神様に従う時じゃない。
There are so many other things that I need to do first.
先にやらないといけないことがたくさんあるんですって言うかもしれませんが。
But let me tell you, now is the time.
一つ言わせてください。今がその時です。
What is God telling you?
神様は今あなたに何と言ってますか?
The things that God told me to do were very simple things.
神様が私にやるように言ったことっていうのはとってもシンプルなことでした。
What's he stirring in your heart?
今あなたの心で神様が奮い立たせている思いは何でしょうか?
Maybe God's telling you to start reading your Bible or praying a little bit more.
もしかしたらあなたに聖書を読み始めるように言ってるかもしれませんし、もっと祈る時間を持つようにっていうのを言ってるのかもしれません。
Maybe he's telling you it's time to join a small group, a plant group.
スモールグループやプラントグループに入るように言ってるのかもしれません。
Maybe he's telling you to give ministry another shot.
もしかしたらもう一度ミニストーリーやってみるようにって言ってるのかもしれません。
Or maybe he's simply telling you to touch your neighbor, your friends, your coworkers with his love.
もしかしたらあなたの近くにいる人や同僚に神の愛で触れるようにっていうのを言ってるのかもしれません。
Whatever it is, I encourage you to pray this prayer.
それが何であってもこう祈ってほしいと思います。
God stir my heart.
神様、私の心をかき立ててください。
Show me the next step.
次のステップを教えてください。
Now is the time.
今がその時です。
Let's pray.
祈りましょう。
I want us to take just a minute to be silent before God.
今ちょっと神様の前に静かになる時を持ちたいと思います。
And pray that prayer.
そして今のこの祈りっていうのを神様に祈ってみてください。
God, stir my heart.
神様、私の心をかき立ててください。
Show me my next.
次のステップは何ですか?
Let's take some time and think.
少し神様の前に静まりましょう。
Lord Jesus, there are some people in this room and people who are watching online that are probably feeling stuck right now.
天のお父様、今この場にいる人、そしてこの YouTube を見ている人の中には行き詰まりを感じている人がいると思います。
Lord, as you did with the Jews all those years ago, do with us now.
あなたが昔ユダヤの人々にされたことをどうか今私たちにしてください。
Stir our hearts.
私たちの心をかき立ててください。
Show us the next step.
次のステップをどうか見せてください。
As we live in this between time, walk with us.
この道の途中を歩んでいる私たちに。
Lead us.
そしてどうか導いてください。
Thank you for being with us.
私たちと共にいてくださることを本当に感謝します。
We pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.